おはようございます。高原剛一郎です。実は私は5月が大変好きです。と言いますのは、私の誕生月でもあるからです。暑すぎず寒すぎず、さつぎ晴れという言葉があるように、晴天の日が多いこの5月は大変素晴らしいと思うんですね。しかし、5月病という言葉もあるんです。4月までの緊張が解けて、何か心のバランスを崩してしまう、そのような節目の時でもあるようですね。大変残念なことですが、実はこの日本では近年、心のバランスを崩し、そして自殺する方が激増しているのです。98年にはとうとう3万2000人以上の方が自殺されたのです。そして未遂者はその10倍、また自殺願望者の方はそのまた10倍であるというふうに言われているのです。ある方は言いました。年間1万人が命を落とす交通事故を交通戦争というなら、3万人以上の人命がなくなるこの自殺とは一体何なのか、これは魂の有事、魂の戦争じゃないかっておっしゃるんです。今日は自殺してはいけない、神様の生きよというメッセージをお伝えしたいと思うのです。ある時イエス・キリストはこのようにおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。三つのポイントでお話ししたいと思います。まず第一、イエス・キリストは私が休ませてあげますとおっしゃったんですね。この人間にとってなくてはならないものの一つは休むということではないでしょうか。我々日本に住む者にとって、するということは労働で善でも、休むということは何か怠け者みたいに感じやすいんですね。ですからたっぷり休むということに罪悪感を感じる人もいらっしゃるんではないでしょうか。ですからこの際、休むということをすると考えてみて、思い切って休むということをすべきではないかと思うんです。私たちは疲れ果てますと、発想も考え方も行動もみんなうつむいて否定的に後ろ向きになりやすいのです。休むということが必要ですね。皆さん、もし疲れてらっしゃったら休む。そして休むためには、ただじっとしていても体は休んでも考えのモードが切り替わらないんですね。普段使っていないところを使い、普段考えていないことに思いを馳せるということが休みの秘訣だそうです。日曜日、普段は考えもしないあなたの作り主の言葉を考え、そして普段は思っても見ない神様のことについて思い巡らす時を持つというのは本当に大切なことだと思うんですね。第二番目に、イエスの首輝きを追って学ぶということです。首輝きというのは二頭の牛の首にかけられるものであります。この首輝きに入ると同じ視点に立つことになるんですね。すなわちイエスと同じ視点で、神の視点で人生を見直してみるっていうことなのであります。実は私たちは自分が一生懸命に打ち込んでいるものが人生のすべてになってしまいやすいのではないでしょうか。野球に一生懸命打ち込んでいる人はいつの間にか人生イコール野球になります。仕事に一生懸命に打ち込んでいる人はいつの間にか人生イコール仕事になるのです。そしてそうなりますと、仕事に失敗してしまった時に人生そのものに失敗してしまったかのように思い込みやすいのです。 しかし仕事というのは人生の大切な要素ではありますが、すべてではありません。ごく一部なのです。最も大切なものは、私に人生を与えた方、神であって、人生の構成要素に過ぎない仕事ではないのです。もし仕事で行き詰まって人生を破壊するなら、それは大切なもののためにもっと大切なものを失うことになってしまうのです。私はそのような場合、人生のコースを思い切って変える勇気を持つことをお勧めしたいのです。今していることを変えるということは、人生の敗北者になることではありません。それが敗北だと思い込まされてきただけなのです。一つのコースを降りるということは、別のコースに登るということでもあるのです。逃げ出したのではなく、後ろに向かって前進したのです。もし自動車にバックのギアがなかったら、車というのは大変能率の悪い乗り物になると思うんですね。なぜなら、いつも大回りする以外に後ろの場所に戻ることができないからです。神が私たちに人生を与えた目的に気づく絶好のチャンスとするために、この悩みの時期があると捉えられたらいかがでしょう。第3番目に、重荷を委ねるパートナーを見出すということです。私たちは一人ぼっちだと思い込むときに、協力者が周りにいても視野が狭くなって、なかなか見えづらいものですね。まだこんなこと相談したってどうしようもないということがあるかもわかりません。しかし、どんな重荷であったとしても委ねることのできるパートナーがいらっしゃいます。それはイエス・キリストであります。皆さん、あなたは自分の意思で生まれたのでありません。また自分の決心で生まれたのでありません。もし自分の意思で生まれたなら、自分の意思で人生を閉じる権利があると思います。しかし、あなたは自分の意志によらずに存在させられたのです。あなたを存在させた方によって生かされているのであります。自分で生きているのではないんですね。あなたの人生の苦しみ、重荷、罪、また死の恐怖の一切を引き受けてくださるパートナー、イエス・キリストに委ねることなのです。私は先日、宮崎県の高鍋というところに行ってまいりました。そこには日本の孤児院設立の父、石井十二を記念する記念館があったのです。そこに案内していただいたのですが、この石井十二という人は慶応生まれにして明治育ちのクリスチャンなのです。わずか17歳で医学部に入る秀才なんですが、ある時医者の代理で村で診療していた時、巡礼者の母親が息子を預かってほしいというふうに託したのです。彼はその子を引き取るのですが、これが噂となり、あっという間に20名近い孤児が次々と彼の元に送られることになってしまったのです。彼はその時に、クリスチャンでありました。聖書を読み、二人の主人に仕えることはできないという言葉を示されるのです。そして孤児の父となるということに先進するために、医者の道を断念し、そして医学書を全部やいだのです。やがて日本全国から300人、400人と孤児が託されるのですが、彼は全く無一文。みなしごの父と呼ばれる神が彼らを養ってくださるのだと信じて進んだんですね。ところが東北の方で、ある時大飢饉が発生したのです。石十字の元にも依頼が殺到するのですが、しかし収容人数はもうパンク状態だったのです。とうとう過労で彼は腸チフスという病気にかかり、40日間寝たきりになります。ところが40日目の朝、9時頃、彼はビジョンを示されるんですね。一つの夢を見たのです。キリストが背中にカゴを背たろうというんです。中を見ると200〜300人の子供が入ってるんです。そしてその周りに20人か30人の大人が、周りにいているたくさんの子供たちを次々にカゴに入れるんです。石井十二は、やめろ、やめろ、もう入らないからやめろ、と言います。それでも入れ続けていくと、とうとう全員入ってしまったんですね。するとその時にキリストが、 もう済んだのかいと言って歩き出した。目覚めた時、自分の責任でやると思うからやめろと言ったけど、しかしこの働きはイエス・キリストの働きだ、神の働きなのだと改めて示され、悔い改めたのでした。私の重荷は私が担う時にはわずかでも押しつぶされてしまいますが、キリストが担ってくださる時には私一人では負えない重荷ですら担ってくださることができるのです。ぜひあなたもこのご自分の重荷をイエスに委ねてくださることをお勧めしたいと思います。